ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には、読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。図らずもですね、1ヶ月空いてしまいまして、申し訳ありませんでした、本当にね。申し訳ありませんって、待ってる人がいるか知りませんけど、一応謝っときます。で、別に特段ですね、この1ヶ月何かが起こってたわけじゃないんですけど、ね、まあでも1ヶ月丸々結果的に振りに使ってしまいましたのでですね、何話そうかなと思って、会社のお金をですね、横領仕掛けた話をしようかなと思います。とりあえず。ということで、30分気軽に聞き流してください。ラジオ読み人知らず、始めてまいります。ね、お待たせしすぎたかもしれませんってことでね。今更全裸監督のセリフ言わないな、あんまりみんなね。いや、一応先に言ってきますとね、横領はしてないのよ、結局。してないの。仕掛けただけなのね。仕掛けたっていうのもちょっと違うんだよな。一応、経緯っていうか、背景を説明すると、私今、仕事で、まあ、うちの会社っていくつか拠点があって、そのある拠点、の、一つの、まあ、一応、立場的には、私、マネージャーっていう立場なのね。こんなんだけど、マネージャーなんですよ。こんなことやってるけど。で、まあ、マネージャーなんで、もちろん、その、なんか、なんだろうな、もちろん、まあ、形的な部下っていう形になって、まあ、年齢的には私より上の方もいたりするんだけど、まあ、立場的には私の方が、役職は上だったりするので、もちろん、その、部下たちのいろいろ管理をしたりとか、まあ、単純に、その、自分が抱えてる、事業部じゃねえな、拠点。の、売り上げを管理したりとか、なんかそういうもろもろこうなんか雑務とかも含めていろいろやってるわけですよ。で、もちろんそのなんか営業っぽいことをしたりとか今言ったみたいなそういうこともやるんだけど、その雑務みたいなところだとやっぱりその月末とかの処理関係とかもあるんですよね、そういうのって。で、その処理関係、例えばそのさっき言ったような自分の、拠点にいるメンバーの勤怠のチェックしたりとかもあるんですよ、そういう。その苦手なんだよね、私ぶっちゃけそういうのね。細かい作業マジでやらせないでほしいっていうのは無責任だからあれなんだけど、本当にあんまり本来得じゃないんですけど、やってるわけですよ、毎月毎月。で、そういう管理系のものの中に、小口って言っていうのは分かるのかな、いわゆる小口っていうのは、いわゆる拠点ごとにある、使えるお金があって、いわゆるその、まあ、タンスの中に入ってる、お金と同じで、その決まってるその中のお金であれば、例えばその買わなきゃいけない、例えばさ、その何かが物壊れちゃったとか、今の時期だったら暑くなってきたから、ちょっとこういう扇風機みたいなの買った方がいいよねとか、お客さんのために買った方がいいよねとか、なんかそういうこう、各拠点で必要なものって違ったりするので、その中で使っていいお金として、まあ大体その入ってるお金があったりするんですよ。で、まああとそのうちはちょっとサービス業なんで、なんか来てくれた方にその、まあ、キャンペーンみたいなので少しね、ちょっとしたカードみたいなのを渡したりとかもするから、それをお店で買ったりとかするみたいなのもあるので、それも全部そのお金から出してやるのね。で、それを毎月毎月、まあ、買ったものをもちろんレシートか領収書もらって、で、それを今月何買いましたみたいなのを、まあ、メンバー全員、その買ったやつは名前書いて日付も書いて、その、金庫に入れて、そのレシート入れといてくれるわけですよ。いつ何買ったか分かるようにして。で、その買ったやつを1ヶ月の終わりに私が何買ったかっていうのをチェックして、で、それをこう表にまとめる表があるんで、それね、Excel 表みたいなのがあるんで、それに入れて、そうすると、その付け始めで、あった現金の金額と、実際使って、これとこれとこれで使いました、用途3つか4つぐらい使いましたっていうので差し引かれて、結果今月の終わりの時点でいくらぐらい、その小口が残ってますよみたいな計算をして、それをちゃんと帳尻に合わせた上で本部に出すみたいな、結構真面目なことやってるんですよ、ちゃんとやってんのよ。だからちゃんとやってんのよって言った直後に申し訳ないんだけど、早い話がその現金と小口の金額が合わなかったって話なわけ。 これがさ、めんどくさいんだよね。何がめんどくさいかっていうと、どこで会わなくなったのかっていうのがもう、一回調べ始めると泥沼なわけですよ、こういうのって。泥沼なわけですって、これ私がだから、手を抜いてずっと調べてたからいけないんですけど、それを、とりあえずパッパッと形でやってなんかやったら、途中からずれてるのに気づかなかったんだけど、で、それが、たまたまその、もう半年に1回ぐらいかな、その本部の経理の担当の方が、人間が会社にいるから、その半年に1回ぐらいその各拠点にいわゆる監査っていうのに入るんですよ。そういうのがいわゆるずれてないかとかね、あとまあその金額だけじゃなくてそのちょっと事業部の中のなんか備品とかでちょっと足りないものがないかみたいなのを見てくれる時があって、そこで監査でなんか現金の金額 と、その小口の得る本来はこうあるべきっていう 理想値が合ってませんよっていう指摘をまず受けたわけよ。で何度取った話になるじゃん、それで。で、それやべえなと思ったんだけど、合ってないですっていう時点でもやばいんだけど、その時におかしかったのが、小口のいわゆるその出納帳ですよね、それね。現金の出納帳で、実際は、本来は出し入れの、経過によって、今これぐらいの金額ですよっていう理想値よりも、実際にあった金額、手元に実際にある金額の方が少なかったのよ。つまり、可能性として考えられるのは、まあ、今月1ヶ月だけの話じゃないかもしれないけど、先月1ヶ月間も含めて、本当は計上しなきゃいけないレシートなり、領収書を計上し忘れてるから、つまり出納帳の方が多くなっちゃってる。で、現金の実際に手元の方が少なくなっちゃってる。で、つまりお金が実際にある方が少ないよ。これ残り、別の使ってるんじゃないのっていうのが計上し忘れてるか、もしくはなんか変なところでお金を余分に渡しちゃってるんじゃないかっていうね、誰かにね、ガンってやっちゃってごめんなさい。っていうね、話になっちゃってるわけよ。で、いや、そりゃちょっとややこしいことになったぞと思って、でも私の記憶だと、ないのよ、その私は、いわゆるそのもらいそびれてる領収書って多分ないんですよ。で、一応メンバーに確認したわけ。その何回この半年ぐらい弱ぐらいの間で、まあないと思うけど、もう、手元になんか何か買った時、うちのその小口で買った時のレシートとかってなんかまだ残っちゃってたりとかしないっすよねって言って、一応メンバー全員に言ったらやっぱりないわけで、みんなはちゃんと出してくれてるからね。で、いや、そろそろないよねと思って、そしたら私の完全に計算ミスか、なんかどっかのタイミングでお金をなんか多く現金から間違ってしょっぴいちゃってるか、どっちかのに端になったわけよ。まずいぞと。これはもう、いや、そんなつもりないけど、まあ、要するに横領じゃん要するに横領なわけね、これは形外から見たら。いや、だからよくさ、社会のニュースとかでもさ、なんか大きい企業とかでももちろん全部じゃないと思うけど、なんかその横領とか、なんか最近も結構あるじゃないですか、ちょこちょこなんかさ、裏金がなんだとかさ、横領がなんだとかさ、ちょこちょこ起きてた。なんかああいうのって発表されるとすっごいなんか叩かれたりするじゃん。なんか何が原因だったんだとかさ、なんか管理がどうなってたんだみたいなさ。で、あれ大きい企業とかね、ある程度影響力のある企業とかでやっぱりああいう風になっちゃうんだと思うのよ。で、そのもう場合によってはものすごく大きい記者会見とか開いてさ、謝罪会見とかしてる、その、まあ、頭 の、 トップの頭取とかさ、いわゆるこう会社の上の方に上層部の方々がなんかもうテレビの前にもうさらされてさ、頭下げてるのとか結構あるじゃないですか。で、正直人事だったんだけど、やべえ、こうやって怒るんだと思って不祥事ってこうやって怒るんだと思ってさ、もう身につまされましたよね、本当に。いや、これだからもう最初の、でも全員が全員そうじゃないと思う。もしかしたら本当に悪意があってね、よろしくない動機で、よこしまな気持ちでやっちゃった方ももちろんいるんだと思うんだけど、でも全員が全員多分そうじゃないんだろうなと思っちゃって、あれみたいなことがあるんだと思うんだよ、こういうのって。どうしても、いや、どうしてもって、だから自分を許してくれと言わないんだけど、もう一回言ったけど、私横領はしてないんで、この後話すけど結局してなかったんだけど、その瞬間だから思ったのよ。こうやってなんかある日ふとなんか気づいてさ、でも原因が分かんなくて、そんなつもりでも本人からしたらさ、どんなに詰められてもさ、そんなつもりなかったんですって言うしかないじゃん、多分その人は。本当になかったんだもん、そんなつもりで。いや、周りの人にも確認をして、でもその原因となるところは見つからなくって、もう今原因が分かんないですとか言うわけでしょ。でもこれ今私が言った言葉全部とも言い訳に聞こえるじゃん、皆さん原因は分かんないんです、どこから始まったか分かんないんです、私もそんなつもりはなかったんです、全部うるせえと思うでしょ、それ言われると。で、私も思ってたんだよ、それは。なんだよお前、本当にそんななんか適当な管理しやがってと、ね、ある程度の大きな企業のね、 役員とかやってるんだったらそんな分かりませんでしたなんてそんな恥ずかしいこと言ってんじゃないよと思ってたけど、ちょっとね、あのなんか一概になんか責めるのも申し訳ねえなって気持ちになっちゃったのよ。いや、そう、この瞬間に、あ、やばいってなって、これまで数々の人が社会的に抹消されてきたんだと思うと、いや本当に怖いなと思ったのだからっていうので話を戻すと、で私は何をまずしなきゃいけなかったかというと、本当にあの実際現金の方が本当に少なかったら、要するにはまあ形としては横領に近い感じになっちゃうんで、私が自腹で補正しなきゃいけなくなっちゃうわけですよ。しかもその金額が結構あったの、1万いくらあったのよ、足りない金額が。でもあの何でもこれは言い訳がましいけど申し上げるけど、そんなに足りないはずないと思ったらね、絶対におかしいと思って、1万いくらなんで足りないはずないと思って、絶対何か計上し忘れてるんだと思って、いろいろ遡ったら、4月の間に実は、あの私勤務してるのは横浜の方なんですけど、その私じゃないんだけど、そのメンバーが、いろいろ事情があって、あのうち事業部が名古屋にもあるんですけど、その名古屋のメンバーがちょっとそのいろいろ事情があって4月の間が少し人が足りないみたいになったんで、そのうちのメンバーから月に、月じゃない、週代わりで、ちょっと名古屋の方に、いわゆる出張って形で、行ってくれみたいなのが実はあったんですよ。で、つまりその出張費、出張代として新幹線代とか、いろいろそういうのが出てたのね。で、その一部を私が、領収書が出てない、いわゆるその別のルートで申請する、実は経費があって、その領収書で出てたやつは私でも新幹線だとか計上してたんだけど、別ルートでその出張に行ってたメンバーが、うちの社内の、ワークフローで申請してた方を私が単純に数字を入れ忘れてて、それが、ちょうど2万いくらぐらいあったのよ。それを忘れてたのね。で、あ、これ忘れてたんで、うわ、よかったってのも変なんだけど、お前が入れ忘れたのが悪いっていう話なんだけど、いや、よかったの、これ入れたら多分ちょうどぴったりなのかなと思って、パッと入れるじゃん。ぴったりにならないのよ。あのね、今度はでも何が起きたかっていうと、あの入れることによって出納帳の方の、つまりその理論値だよね、理論値の方が少なくなっちゃったのよ。つまり実際の現金の方が多くなっちゃったの。つまり この形になると横領にはならなくなるじゃん。横領じゃなくてシンプルに、あのなんか私が計算をこれまで間違ってたから、あのなぜかどこかのタイミングで、あの数百、まあこれも数百円分の話なんですけど、数百円分どっかでなんかその現金と理論値の小口の方が逆転しちゃって、本当は小口の金額でいいはずなんだけど、なんか現金の方が500いくらだけ多いぞみたいな感じになって、結局ぴったり合わず、で私はでももうあの横領じゃなかったっていう事実にあの安心しすぎて、だって実際の現金の方が多いからさ、横領ではないじゃん、少なくとも横領ではないじゃんっていうのがあまりにもなんかおかしいんですけど、言ってることとして、お前まず数合わせろよって話なんだけど、マネージャーとして。で、その経理担当の人にその時やり取りしてたからね、ちょっととりあえずどこが足りないか確認してくださいって言われてさ、もうこっちだって普段の業務がある中でさ、そんなもうあの現金の帳尻合わせてどこが足りないんだよってずっとやってたわけですよ。だから先月の間、何でもいいけど私が悪いんですけどそれずっとやってたのよ。で、うわ、これでもよかった、自分の計算、まあ計算が合ってる間違ってる置いといたとして、実際の現金の方が多いから、多い分をその本部の経理の方に返すって感じなの、こうすると。要するに多く持っちゃってるからね、実際金額を。だから帳尻を合わせなきゃいけないから、500いくら分だけを、実際の現金の金庫から抜いて、それを、本部の方の経理担当の人にそれを返せば、差し引かれて理論値と実際の残ってる金額がぴったし合うじゃないですか。っていう処理で済むわけですよ。私が補填するみたいな、1万いくらを出すみたいなことはここでなくなったわけ。で、それにほっとしすぎて、あのいくらいくら、あの計算し直したら、あのいくらいくら多かったので、あのちょっとこれをお戻しする形で対応します、申し訳ありませんでしたって言って、なんかちょっと私がなんかあのほっとしたのがバレたんだろうね。あの帰ってきて、あのまず、横領なんて言い方してないけど、あの内容は承知しましたって来て、ただ一番最後の文章に、ただあの、合わないこと自体がちょっとおかしいので、あの、次から気をつけてくださいって、めっちゃ釘刺されて、あ、確かにそうだ、申し訳ありませんと思って。っていう、あの、その、いくらいくら、その、500いくら分を、あの、戻して、で、あの、いつも、それと合わせてさ、あの、毎月毎月の売り上げで、その、伝票っていうのが出るんですよ。その、伝票も、例えばお客さんに言ったらクレジットカードとかでお支払いする人もいるから、クレジットカードでサインとかがね、ちゃんと漏れてないかとかも、私、一月分、30日分全部見てるんだよ、毎月。なんか、全部100枚はないと思うけど、でも 何十枚あるわけですよ、毎日毎日出るやつがあるから。それをチェックして、それを全部間違いないかな見て、現金をあのまた合ってる合ってないみたいなのを、なんか先月はまた自分のせいなんですけどやって、じゃあこの、 あの整理した伝票と合わせてこれあの戻しますねって言って、あのまたこの間あの先月末メールして、あのその経理担当から毎月返信があるんですけど、今月まで返信がなくて、私はあの信頼を失った可能性がありますこいつの言ってることはもう信じられねえぞって思われた可能性があるんだけど、だから結果的にあの最初に言った通りで横領ではなかったのよ。いやだから本当にね、まずそれに一安心ですよね。本当に良かった、マジで本当に良かったけど、あのこんなことで安心してるマネージャーは多分本当はマネージャーするべきじゃないんですよ。横領じゃなかったとか言ってるマネージャーは絶対やっちゃいけないんだけど、どうってこれ得意不得意ってあるから、でもしょうがない部分ない。だっていや、しかもこれあの次行っちゃった、あのもうラジオだからなんか一応もうここで言いますけど、ここまでのことをやらせるんだったらさ、普通はね、多分いや分かる、他の会社は私知らないけど、普通はこれぐらいの権限を持たせるんだったら、なんかさ研修みたいなのあって叱るべきだと思うね。だってこうマネージャー研修みたいな、例えばそのマネージャーしかやらない業務ってやっぱり意味であるわけですよっていうのがあるから、一応そのなんか、たら経理系のこととか、まあその詳しくやらなくてもいいけど、やってくれてもいいじゃん。で、私マネージャーになってもう2年弱ぐらい経つんで、1年半ぐらい経つんですよ。あ、1回もやったことないからね、そんな研修。言っとくけど。なんかよく、あの、なんか有名な言葉で、あの、もう昔のアメリカの大統領でジョン・F・ケネディって言いますけど、あの、ケネディはね、大統領にあのなるときに、あ、大統領になって、で、さらに自分の内閣を作るじゃないですか。でその時にあのマクナマラっていうあの外務大臣かな、あ防衛大臣かを、一般、いや元々そのいわゆる経済会社の経営とかしてた方、そういうあのいわゆる民間の人を登用したんですよ。でそのマクナマラ、ロバート・マクナマラっていうね、その人が、いや自分はそんな勉強したことなくて、国のそういうあの政治とかそういう防衛とかそういうものに携わったことがないと、国の経営とかに携わったことがないから、あのこんな自分がやっても大丈夫なのかってケネディに言ったの。じゃあケネディがね、これすごい有名な言葉、皆さん知ってるかもしれないですけど、大丈夫だよって、僕も大統領になる勉強はしたことがないからって返したらしいんですよね。アメリカ人っぽいでしょ、マネージャーになる勉強したことないから私ケネディっぽく言うと。でもさ、これ大丈夫なのって思っちゃうね。だって普通に考えて、で一応だからその内いわゆる社内の電話でも、あのちょっと経理の人と電話して、ちょっと、まあ、一応謝ったわけですよ。それを申し訳ないなと思って、じゃあ私に一応非だからね、それをね、あの今度からちゃんとそのあの改めて確認あのしますんで、申し訳なかったですってお手数かけてって言ったら、まああのね、マネージャーになる時にそういう、 あのこうちょっとレクチャーみたいなのしてなかったから申し訳ないんだけどねとは言われたんだけど、確かにそうだなと思わない？なんか本当にこれ私だけが悪いのかしらと思ってさ。でもあ、これなんか逆にでもこういうレクチャーを受けずにできてる人のセンスがあるのか、私にセンスがないだけなの か、 だかそもそもマネージャーってセンスでもってやるものなのかみたいな、なんかいろいろ考えたんだけど、まああの大丈夫、あの今なんかそういうあの部署転換とか、あのマネジメントとかね、あのなんかそういう本とかもあるじゃないですか。なんかそういうあの社会人のね、あのこうなんていうの、カルチャースクールとかさ、なそういうのあるでしょ。なんか別にそういうの通っていただいてもいいんですけど、あの私の体験談から言うと、勉強してなくても一応なることができるんで大丈夫です。ケネディも私もそのための勉強したことないのでケネディと私は全然違うけどね、立場がね。いやーっていうね、そんなことやって1ヶ月間でしたね。でも愚痴なのか、あの懺悔なのか全然わかんないんですけど、あの私としてはちょっともうあのちょっと少しあの社会人になってから、なんならちょっと一番ではないけど、あの5本の指に入るぐらい一瞬だけ肝を冷やしたっていう、あのこれもね、良くないのが、私あの責任感がもともとない人間なのか、あんまりなんかこういうことを引きずらないんですよ。あのなっちゃったもんしょうがねえなと思っちゃうタイプなのね。でなおかつ怖いのが、これはあのラジオを始めたせいだと私は思ってるんだけど、あのここまでの状況になってなお、これもしかしたらラジオで話したら面白いかもしれないなと思ってる自分がいるわけよ。一番それが怖いね。なんなら、あの、横領より何よりそれが怖いから。その感覚になっちゃってるやつ、絶対マネージャーやらない方がいいもんだって。なんならちょっと一回誰か、私のこと叱ってくれた方がいいんじゃないかなと思って、ちゃんと。っていう、誰かに叱られるの待ちのマネージャーの話でした。 ね、で、あの叱るで言うと、これ全然話変わっちゃうんだけど、叱るにも話なんか思い出したから全く違う話をすると、まあ、これでも仕事帰りに寄ったあのラーメンを私たまに食べるんですよ、仕事帰りに。あの仕事によってはあの私朝9時ぐらいからそのシフトの仕事なんで、夜9時ぐらいまで一緒に仕事の日が あるんですね、シフト でそうすると、まあ、休憩自体はお昼休憩は取れるんだけど、お昼だからさ、まあ、大体12時13時ぐらいに食べるわけじゃないですか。そっから夜9時まで基本的に飯を食うタイミングがないわけですよ。晩ご飯食うタイミングがないわけで、そうすると単純にお腹減るじゃん、ずっとお仕事してるんだから。でも家帰ってなんか作る気力もないわけだと、もう夜も9時回ってるから、ね、その時点で。で、まあ、たまにずっとじゃないけど、なんかその自分の口がそこの口になってる時には、あの今あの使ってる駅の周りに、まあ、ラーメン屋が2軒3軒ぐらいあって、あのいわゆるちょっと家系のねラーメンとかがあったりするんですよ。たまに食べたくなるじゃない、あの時間って。で食べよっかなと思ってラーメン屋に行ったんですよ、ちょっと前も。でしたら、まあその時間のラーメン屋さんってよくあるけど、ワンオペのことが結構あるんですよね。でそのワンオペのラーメン屋さんだったんだけど、その時行った時も、したら私の前にもおじさんが一人いたんですよ。で、あおじさんいんなと思って、あの食券でね、あの買ってたら、その食券が私お金入れてから動かなくなっちゃったのよ。でもなんかたまたま壊れちゃったの、そのタイミングで。したらどうしようかなと思って、でもその店員さんもなんかちょっと作ってるっぽかったから、なんか少し声かきにくいなと思ってたんだけど、こっちにあの動かない機械に気づいてくれて、あの大丈夫ですかって言ってその人が来てくれたんだけど、あの多分あまり慣れてない方だったのか分かんないけど、ちょっとこう開けて、あの発見機のね、あの食券機の動作を調べたりとかしてくれてたんだけど、どこが原因か最初ちょっとすぐには分かんなかったっぽかったのよ。で別にまあ夜だし急いじゃないしなと、私次の日の日休みだったから別にまあいっかと思って、あのちょっと待ってたんだけど、端っこで邪魔にならないように。したら急にそのもうあの席に座ってるおじさんが、あのなんか急にその店員に怒り始めて、よく私が買った時に動かなくなったのよ。でおじさんは多分、ね、ラーメン待ってたのかな、多分待ってたのか分かんないけど、あので私がそのラーメン作ってるっぽかったから、私もちょっと声かけるのを少しためらってたのよ。そのおじさんのラーメンできてからの方がいいかなと思ってたから。でもその店員さんは気づいてくれてこっち来てくれたんだけど、おじさんは多分自分はラーメン待ってた。でしたら、あのすごいその店員さんが孫ついてることに怒り始めて、そのおじさんが。しかも結構ひどいこと言うわけだから、あんた本当にそれでも店員なのかみたいなこと言うわけで、なんかそんなパッとこれぐらい直してくれなきゃ困るでしょみたいなこと、なんか何でもいいけど、私が買ってる時に壊れたんだよ。だから私別に普通によく待ってるんだけど、おじさんが怒ってるわけだから、おじさんは壊れたことに対処できないって怒り方をしてるんだけど、多分俺のラーメン早く出せよって話になってるんだよね、多分おそらくその人の中では。で、あの、でも私はちょっと申し訳ないなと思ったんで、あの、いや全然大丈夫ですよって言って、あのちょっとあの今やってた作業でやってからでも私大丈夫なのでって言って、全然ここで待ってますからって言って、その店員さんもなんかちょっと日本はちょっとあの決めきるのはあれなんだけど、なんか日本語の喋り方的に多分そのね、韓国の方とか中国の方っぽい、最近もあるじゃないですか、ラーメン屋さんとかであの頑張って働いてる方いるじゃない、夜中とかのシフト入ってさ、多分そういうあの外国にルーツがある方なのかなっていう感じだったのね。で、あのすいませんって言って、その方がバッと戻って、そのおっちゃんのラーメン出して、で、私の方にまた戻ってきてくれて、だちょっと期間が治りきらなかったから、一回そのもうお金をあの出せるやつを出して、あの、いくらの買いましたって言って、私がこれでいくらこれ出しましたって言って、だからお釣りいくらいくらですって言って、その直接お金をあのいただいて、で、あの全然私のもラーメンそんなに急がなくていいんで、その端っこで座って待ってるんでつって言ったんだけど、そのおじさんとかもなんかその孫ついて焦るじゃん、そういう時って。すごいだってさ、自分はだってもともとおじさんのラーメン作ってて、急に突発的に機械が壊れて、でそれだけでも多分普段あんまりねそういうの起こないかったら、なかなか対処するのも原因もすぐには分かんないだろうしっていう状況でさ、おじさんがさ、あんた素人とか言ってくるわけよ、その店員さんに。ちょっとなんか腹立っちゃって、なんかそれ聞いた時に、いやあんたそんな言い方することないじゃない、だって別にと思って、一人、しかも一人でやってんだよ、夜中10時前とかでさ、それ大変じゃん、そんな人だってんな、バンバンバンバン来る時間じゃないだろうし、申し訳ないなと私思ったんだけど、あんた素人みたいな、大丈夫なのみたいなことをおっちゃんがずっと言うわけ、その店員さんに。こんなに店回せんのかよみたいなこと言ってんだけど、少なくともお前よりは素人じゃないと思うけどなと思いながらお前はもう黙って出されたら食ってれんのにと思ってさ、そうそう、なんかもうその構図になんか腹立っちゃってさ、なんかもう、で、しかもしまいには私ずっとそのおっちゃん、あのおっちゃんが座ってるほぼ真反対のカウンターにいたんだけど、おっちゃんなんかもう最後そのラーメンの残して帰るんだもん、だってひどいでしょ、作ってくれたのによ、その店員さんが頑張って、そのあ一生懸命焦りながらさやったのにさ、 こんなの冷めたラーメン食えねえよみたいなこと言って帰っちゃうわけよ、途中まで食って。でももうなんか腹立っちゃってさと思ってたから、でもなんかあのそのおっちゃんの話だけじゃないけど、なんかすごいなんかこう明らかにそのなんつうの、その場面においては店員さんがもうさ、まあ、店員さんってそもそも結構立場が弱くなりがちだと思うんですよね。いわゆる最近だとあなんかそういうのもこうなんか社会問題になってきたりするみたいですけど、なんかその明らかに相手の立場が弱くなるのをさ、弱くなってるっていうのを分かった上でさ、つまりもうどうやったって自分がマウントを取れる状態っていうのを分かった上でもう馬乗りになってさ、ボコボコに殴るようなことをさするみたいなのを、いやなんか、ま、私はしかも間近でなんかその見るのがないあんまり機会はもちろんないから、なんか久しぶりにそういうのを遭遇してさ場面で、いやなんかすっごい私は気分悪くなっちゃったんですよ。そうそうそうそう。でもなんかなんつうのかな、そのまあさそれは多分明らかになんかああいうのが過剰になっちゃうとなんかカスハラとかになると思うんだけど、なんか逆にでもなんかそのなんつうのハラスメントっていうなんか名前さえつければさなんか訴えられるみたいなことにもなるわけだから、すっごいなんかこの辺でややこしいなと思っちゃって、だから私が見たのはもう完全になんかもう立場がもう明らかに違う構図になっちゃってたから、なんか店員さん不憫だなと思ったんだけど、なんかそのカスハラとかもいろいろ名前あるけど、なんか名前をつければとりあえずなんかすごくなんつうのあの相手のことをこれで訴えられるとかさ、逆になんかいやあの俺がやってることは別にハラスメントでも何でもなくてあの必要な指導なんだって言えばそれはそれで通るとかさ、なんかそのハラスメントかハラスメントじゃないかみたいなのを判定するゲームみたいになっちゃってる、なんかすごいなんかこう私の中ではモヤモヤするっていうか、それ本質からどんどんどんどんなんかずれてっちゃってる気がしてて、なんかもう選挙とかも最近おかしいじゃん、それで言うと。なんかもうさ、あの翼の党だかなんだか分かんないけど、なんかものすごい選挙妨害してさ、もう道路バンバン走ってさ、なんかあれも結局表現の自由って一言例えばだよ言ったりとか、選挙活動の自由っていうかさ、なんか許されるっていうか、それでもう誰も何も言えなくなっちゃうみたいなのがあるわけじゃないですか。都知事選とかも今やっぱポスターでもわけわかんないポスターが例えば貼られたりとかするのもあるけど、なんかそういうのも全部ひっくるめて、なんかそのハラスメントかハラスメントじゃないかとかさ、選挙妨害か選挙妨害じゃないかみたいな、そこをなんつうの、このルールは守ってるから私は責められるべきじゃないですみたいな論法がさ成り立っちゃうと、なんていうの、その一番大事なのって結局でも最後の最後はもうその人間のモラルだと思うんですよ。私は最後はもうこんなこと言うとすっごいなんか原始的だと思われて、なんかいやそんなことしたら誰もなんかなんつうの、そのそういうこと言ってるからルールを守んないやつが出てくるんだとか言う人いるかもしれないけど、私は逆だと思ってて、ルールさえ作りゃいいと思ってるからルールキワキワでなんかよくわかんないことするやつが出てくるんですよ。コロナとかの時も全部同じだけど、あれって例えばそのいわゆるまん延防止措置とか昔はあったわけじゃないですか。昔っても3年ぐらい前だけど、とかマスクをするしないとかもさ、都のルールとしてとかさ、国のルールとして国がこう言ったから私はこのラインを守って今生活してるじゃないですかっていうことを建前にして、いやそれやるみたいなことをする人がいたわけじゃないですか。なんでこの場面でマスク外してそんな喋り大声で喋るとかさ、逆になんか今そこだったらマスクつけてなくてもそんな大丈夫そうなのにマスクつけてないっていうことだけを理由にそんな責めるとかさっていう、なんかそこのラインを超えてるか超えてないかって、ルールを守ってるか守ってないかっていうだけで人のことを判断しようとすると、やっぱりちょっとおっかないことになる。本質的にはやっぱりその人のモラルとか、例えばさっき言ったラーメン屋さんだったら店員さんが今こういう状況にいて、もしかしたらちょっと自分のラーメン早く出してほしいとかねあるかもしれないけど、今自分がそれに対してこの人をこういう言葉で責めるべきなのかとかさ、どういう言葉をかけるべきなのかっていうさ、一人一人のそのモラル的な、最後はその人間としての判断とか、その状況その瞬間にいる空気を汲んでさ、どういう態度を取るかみたいなことにかかってるっていうか、そこを全部無視して機械的に全部ルールで、あなたは守ってるから OK です、あなたは守ってないからダメです、あなたはライン上ギリギリでこれをやってるから別に責められる必要はありませんとかさ、あなたはこれをやってもハラスメントとかも、ため息ハラスメントとかもあるらしいんですよ、職場とかで。あれもさ、いや私に言わせりゃよ、あのいい大人が職場でため息、人前でため息つくなよと私は思っちゃうわけ。そもそもため息がハラスメントになるかならないかって議論をなんかこの間ニュースとかで見ましたらどう思いますかとか、インタビュアーが聞いてんだけど、ため息がハラスメントになるらしいですけどとか言って、なんかそれだとなんか大変ですねって人もいればさ、あのいやため息とか疲れちゃうとつく人もいるから、なんかそれはしょうがないんじゃないですかとか言ってんだけどさ、インタビューのそのなんか趣旨がよく分かんなくて、私はだから人前でそもそもいい大人がため息をつくっていう行為が 例えばその場の雰囲気にどういう影響を与えうるかとかさ、そこへのこう資料資料深さなんじゃないのっていうのがハラスメントかどうかどっちだと思いますっていう、その質問が私はすごく滑稽に見えちゃって、なんかそういうことじゃないのになって思ったよっていう話をすれば、横領未遂はこれで煙に負けたでしょお前が言うなよって話だよ全部ね。そもそもお前のそのなんかミスを煙に巻くようなこと言うじゃんねって話なんだけど、はい、ということで、もう一度私の名誉のために言っておきますけど、横領はしてませんからねしてませんけど、まあ、もし同じようなですね立場にいる方は一応必要な勉強は多分しておいた方がいいと思います。しなくて大丈夫なのはケネディぐらいだと思うのでということで、今回はこの辺で、終われればと思います。もしよろしければまた聞きに来てください。さようなら。